皆さんこんにちは。私は先ほどほど感覚が鋭くないので、総理が病気だというような週刊誌の記事が出たとき、そんなことないよとか思ってるんですけど、ああいうことになって大変残念だったんですが、安倍総理が一番悔しいと思ってらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますけれども、でも官房長官としてらしさを通してくださっていた菅さんが総理大臣になって、そして加藤勝信、厚生、労働大臣の時、拉致問題担当の兼任をしてくださっていた方がもう一度来てくださったということで、考えられる交代としては最高の、今までと同じ路線がそのまま続くという点で、よかったなというふうに、思っています。そして、繰り返し申し上げてますけれども、北朝鮮も今大変苦しいところに、来ていまして、この間佐藤さんとも話したんですけど、私は出エジプトが起きるんではないかというふうに、思ってるというかと感じるんですね。人間の力を超えた力が働いていると思うんですね。出エジプト記の11章の10節にこうあるんですけども、主はファラオの心を固くなりにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかったと。今金正恩氏の心は固くなりになっててですね、被害者を去らせることをしないでいるんですけども、それも主の御手の中にあって起きていることだというふうに、聖書は教えていると思いますが、私たちは先に圧力をかけるべきだと、そして先圧力、あと交渉ということをずっと言ってきて、安倍総理もそのようにしてくださって、かつてない厳しい経済制裁がかかっているという話をしましたけれども、その後疫病が起きるというのは、全く我々の想定を超えたところで起きたんですね。で、疫病の被害は、やはり医療体制が一番弱体の国で一番大きいんですね。それで、その結果として北朝鮮は、我々が一生懸命作った経済制裁の抜け穴として、中国人の観光客を年間20万人ぐらい入れて外貨を得ていたんですが、自分から中国との国境を遮断してしまった。ホテルを作ったりするのが無駄になっちゃったんですね。と思っていたらですね、日本に大雨を降らした梅雨前線が8月に朝鮮半島を北上しまして、8月の初め大雨を降らしました。これは北朝鮮の穀倉地帯に雨を降ったんですね。で、金正恩氏が日本製の高級乗用車を自分で運転して、復旧しろと命令したというような画像が出ましたけれども、その後台風8号、9号、10号が、通常は台風が九州に上陸した後は偏西風に乗って東に曲がるんですよね。朝鮮半島に、そのまま北上するってことは普通ないんです。ところが今回は8号も9号も10号も全部今度は朝鮮半島の日本海側ですね、を直撃したんですね。で、日本海側にはミサイル基地がありまして、昨日内部とつながるところから聞いたんですが、地下にあるミサイル基地が水浸しになっていると。もうそのことが外に漏れないように、軍が環境北道と環境南道のミサイル基地があるいくつかの地域を封鎖していると、情報が漏れないようにしているという情報、話を聞きましたけれども、とにかくそれも私たちが人間的に起こしたことじゃないんですね。出エジプトの時もですね、アブが出てきたり、カイロが出てきたりですね、バッタが出てきたり、いろいろあったんですよね。最後に、エジプト人の長男がみんな死んでしまうと、家畜の長子が死んでしまうということがあって、ファローは私も出ていけということになったわけですけども、人間的に枠組みを作って、ここから返しなさい、返せば 明るい未来が待ってるよというふうにトランプ大統領も説得し、安倍総理もトランプ大統領にそういうことを伝えていたんですけども、しかしなかなかそういうことが起きなかった。かたくなな心が金正恩氏にあったんですが、それをどうするかと思っていたら、まあ、疫病と大水という私たちの力が及ばないものが働いているということを感じてですね、まあ、かたくなな心がどういうふうになるのかわからないのですけれども、そしてそのかたくなにしているのも神様だと聖書にありますから、あの神様は何を考えてどのような解決をなさろうとしているかわからないのですが、何か出エジプトと似ている神の手が働いているのではないかと思わざるを得ないことがどんどん起きています。まあ、北朝鮮は8月に党の中央委員会総会という会議をして、来年の1月に党大会をすると言ったんですが、その時に2016年前回の党大会の時に決めた経済計画が達成できなかった、人民の生活が著しく向上しなかった、著しくっていうのをなぜ向上しなかったって言ったらイーブンなのに著しくなるついてるのかと思いますけど、それは悪化したってことなんですよ。人民の生活が悪化し経済計画が達成できなかったっていうのを歴史的に初めて認めました。これまでは達成してなくても達成してたと言ってたんです。でも、もう認めざるを得ないぐらい目の前に起きていることがひどいので、そういう発表をしたというところまで来ていて、北の民心は大変動揺していて、核兵器を作ったらアメリカが謝ってきて経済が良くなると言ったじゃないかと、核でなんで飯が食えるのかと、核をやめてしまえというような人たちが出てきていると。でそういう人たちを政治警察が今捕まえている。あるいは最近はですね、天が金正恩を見捨てたという噂がわーっと広まっていて、やはり政治警察がそういう人を捕まえているという。まあ、北朝鮮は儒教国家ですから、統治者王様の徳がなくなると天変地異が起きるという、そういう思想があるんですね。だ台風が繰り返し来るとか、大雨が降るとか、疫病が起きたというようなことを見てですね、天が金正恩を見捨てたと言ってる、まあ、いうことが起きていることは間違いありません。ですから、まあ、できればですね、日本政府に私はあの菅政権に言おうと思ってるんですが、いろんなルートで、核を捨てないから苦しいだけじゃなくて、拉致被害者を返さないから制裁は続いてるんだと、早く拉致被害者を返してご飯を食べさせてくれというふうに北朝鮮の住民が分かるように、日朝の間には拉致問題があるんだと、日本政府が制裁をしている理由は拉致被害者を返さないからなんだと、返せば制裁を解くと日本政府は言っているんだということを正確に人民に伝えてほしいと。少なくとも今、核を持ったら生活が良くなるということは嘘だということに気づき始めたんですね。そのこと自体は事実なんです。事実だからこそそういうことを言う人を捕まえているんですが、もう一つ、拉致被害者を返さないから国際制裁が続いているんだ。でもそのことをまだ北朝鮮の大部分の人たちは知りませんから、そのこともぜひ伝える努力を、まあ、民間でもやりたいと思いますし、政府にもやってもらいたいというふうに、まあ、思っているところです。何が起きるか本当にわからない、さまざまなニュースがどんどん入ってきていて、大変あの不安定ですけれども、だから誰かが処刑されたとかそういう話もたくさんあります。もうかなりのところまで来ている、本当に制裁は効果、制裁プラス、人間の力の及ばない疫病と災害は大変効果を上げている。まあ、効果という言葉を災害に使うのはちょっと良くないんですが、被害者が出ていますから、それも神様の御手の中にあることで、しかしまだ金正恩氏の心は固くなで、 はあります。その頑なな心をどう変えさせるのか、まあ酒井さんはいつもそういう話をして、だから安倍総理が目と目を見て説得をしてほしいと、まあ、言っていて、安倍総理も去年から条件なしで会うというお話をされているんですが、まあ、菅新総理も総裁選挙の公約で、条件なしで首脳会談をするという安倍総理の方針を引き継ぐと言っていますから、ぜひ向こう側がそれを受け入れるように、そして国民の北朝鮮の人たちが早くそうなってほしいと思うように、核ミサイルを捨てて拉致被害者を全員返して人権問題を改善すれば明るい未来があるんだと、国際社会の一員になれるんだというメッセージを日本政府はアメリカと一緒に、世界と一緒に発信しているわけですけれども、しかしそれが実現しなくて、いつものように騙しをしてきても受け入れませんよということの最終段階に今来ているというふうに思います。こちら側はまあ最高トップが変わりましたけれども、方針は変わらないで、全員運を取り戻すということを最優先課題にしてくださると言っているので、金正恩氏の頑なな心が変わるように、主が何をされるのか、逆にある面ワクワクするような思いで、何か新しいことが起きるんじゃないかと、私たちの知恵を超えていることが起きているので、なるべく北朝鮮の人たちの苦しみがない形でそれが起きたらいいなというふうに、思って。いますし、こちら側の家族がもう有本さんのお父さんや佐藤さんが元気なうちにというふうにも強く願っています。神様の技は進んでいると。しかし私たち人間も限りがあって完全ではないから、間違えることもいっぱいありますけれども、何もしなくていいとは聖書は教えてないので、神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われているので、求めることは続けていきたいと。人間の力で神の国とその義を実現させることはできませんけれども、求め続けるという聖書の教えに従って できることを一つ一つしていきたいというふうに思っています。でコロナの状況も少し良くなってきましたので、まあ、これはまだ今相談しているところですけど、できれば延期してきた、国民大集会と茂さんのお別れの会をもう来月とか再来月とかぐらいに開いて、そこで新総理大臣、新大臣にも来てもらって、日本中の怒りと決心は変わってないということを示すことができればいいなというふうに思っています。また それが決まりましたら連絡いたしますので、ぜひマスクをして、多分名前も全部登録していただくようなそういう形の集会になるかもしれませんけども、覚えてきてくださって応援してくださればありがたいというふうに思います。以上です。ありがとうございました。